恋人との恋愛が長続きする30の方法。その1。今までは量を重視した恋愛関係だった。これからは質を重視した恋愛関係を考える。恋人とはもう十分親密になった。これ以上親密になれない。そう思った時、どうするかです。相手を信用して、理解して、愛した時、いずれ限界に達する日がやってきます。デートでいろんな場所に行った。プレゼントもたくさん送った。プライベートな話もいっぱい楽しんだ。恋人と十分親密になればもうできることはないと思うでしょう。しかし諦めるのはまだ早い。もうこれ以上親密になれないと思うと本当にそこが限界になります。まだできることがあるはずと考え可能性を探りましょう。ではどうやって見つければいいのか。量より質を重視するのです。今までは量を重視した恋愛関係だったのではないでしょうか。これからは量より質を重視していくのです。例えばプレゼントです。今までプレゼントといえば量、大きさ、値段でしたが、これからは気持ちを重視して選びましょう。もっと愛を伝えるためにはどんなプレゼントがいいだろうか。気持ちという質を追求すれば、今までとは違ったプレゼントの形が浮かんでくるでしょう。今までのデートといえば場所、回数、時間でしたが、これからは思い出にこだわってみます。印象深い思い出を作るにはどんなデートをすればいいだろうか。思い出という質を重視すれば、今までとは違ったデートの形が浮かんでくるでしょう。恋愛は量より質です。質を重視すればもっと愛を深めるためにできることがまだまだ見つかるはずです。それが恋人との恋愛が長続きする方法なのです。量より質を重視して他にできることを追求する。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その2。あと10センチ近づこう。相手と話をするときお互いの距離はどのくらいですか。1メートルくらいでしょうか。 1.5 メートルくらいでしょうか。話すときにお互いの距離が離れているとよそよそしい雰囲気が出ます。大きな間隔が空いていると違和感があり、会話も冷たい感じになるでしょう。もちろん初対面の相手ならお互いに距離を空けて話すのが普通です。一般的に初対面の相手とは1メートルから2メートルほど離れると言われています。まだ相手のことを知らないので緊張や警戒があり、なかなか近づきにくいでしょう。しかしそれはあくまで相手を知らない場合の話です。仲良くなってきたにもかかわらずいつまでも離れたままにならないことです。仲良くなるにつれてお互いの感覚をじわじわ詰めていきましょう。あと10センチ近づいてみてください。勇気を出して少しだけ近づきます。10センチ近づくだけでお互いの感じ方が変わります。以前より親しくなった雰囲気が出ます。近くに寄って話すとお互いの顔も声も届きやすくなり、ますます親しくなるでしょう。さらに仲良くなればもう10センチ近づくといいでしょう。するとますます親しくなった雰囲気が出ます。最終的には肌が触れそうなほど近寄れるようになることです。肌が触れそうなほど近寄ってもお互いに抵抗がない状態まで目指すのが目標です。仲良くなるにつれてじわじわお互いの感覚を詰めて話す。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その3。電話に出てから笑顔になるのでは遅い。笑顔になってから電話に出よう。ある時好きな人から電話がかかってきました。好きな人からの電話はいつでも嬉しいですね。普通は電話に出て話を始めてから笑顔になるでしょう。もちろんそれでもいいのですが、ここで心がけたい工夫があります。順番を逆にするのです。電話に出てから笑顔になるのではありません。笑顔になってから電話に出るのです。電話が鳴った瞬間から笑顔になりましょう。好きな人から電話がかかってきた。嬉しい。どんな話を楽しもうかな。ワクワクする気持ちになってニコニコしながら電話に出ましょう。すると第一声から明るい声で話を始められます。電話では相手の顔が見えませんが、声のトーンや雰囲気などからあなたが笑顔になっていることは伝わります。相手の頭の中には笑顔になっているあなたの顔が浮かんでいるに違いありません。ハッピーな会話をすぐ始められるのです。電話に出てから笑顔になるのではなく、笑顔になってから電話に出る。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その4。千年付き合うつもりになれば些細なことでイライラしなくなる。恋人のお付き合いはどのくらい長く続きそうですか。最低でもあと1年はお付き合いを続けたい。3年以上は関係が続くだろう。結婚すればもっと長い付き合いになるだろう。様々な意見があると思いますが、どれもスケールが小さすぎます。小さなスケールで考えていると視野も器も小さくなり、些細なことで恋人と揉めてしまいます。ではどう考えるのがいいのか。1000年付き合うつもりになるというスケールで考えるのです。好きな人と1000年付き合うつもりになってください。途方もなく長い時間ですが、想像して考えてみます。千年付き合うつもりになれば些細なことでイライラしなくなります。千年も付き合うならこういうこともあるよね。これくらいのトラブルで動揺してはいけないね。千年付き合う前提になれば相手を見る目が変わり、相手を受け止める器も大きくなるでしょう。小さなことで動揺するのがバカバカしくなります。長く付き合うのですから喧嘩もあって当然です。 千年も付き合うなんてありえないと思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。相手が亡くなると離れ離れになると思いますが、あの世で一緒になる可能性もあります。時間を超越した世界なら千年付き合う考え方もあると言えるでしょう。千年お付き合いするつもりで恋人と接してください。恋人の見方や感じ方が一回りも二回りも大きくなるはずです。千年付き合うつもりで恋人と接する。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その後、甘えたり甘えられたりできる関係が理想的な人間関係の最終形態。相手が甘えてきたら喜んでください。自分のことは自分でしてほしい、相手にしないといけなくて疲れるなどと思うかもしれません。しかし恋人が甘えてくれるのは実は嬉しいことです。疲れた心や体を委ねられる存在だと言われているのと同じだからです。甘えるという行為は誰にでもできることではありません。まず警戒する相手にはできません。相手と十分打ち解け、大きな信頼もあり、心を許せる間柄だからこそ甘えることができます。また心や体を委ねた時、きちんと受け止められるだけの器も必要です。大きな信頼と器があって初めて甘える行為ができます。もし誰かに甘えられたなら、相手に心を許してもらっている証拠です。大きな器がありますねと認められている状態でもあるのです。遠回しに褒められているのと同じと考えていいでしょう。友人や恋人が甘えてきたら十分仲良くなっている証拠です。できるだけそのまま甘えさせてあげましょう。甘えることを受け入れられたら、今度はあなたもその人に甘えられるようになります。甘えたり甘えられたりできる関係が理想的な人間関係の最終形態です。甘えられたら喜ぶ。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その6。好きな人を無条件で励ませば励ますほど恋愛が加速する。今日あなたがやることは好きな人を無条件で励ますことです。今日好きな人と接するとき、好きな人が打ち込んでいることを無条件に応援するのです。無条件というのが大事です。相手からの見返りは求めません。あくまで自分がしたいからしているという純粋な気持ちが大切です。一言、頑張って、きっとうまくいくよ、応援しています、というだけです。励ますだけですから、お金も時間もかかりません。好きな人は励ましてくれるあなたに好意を持ってくれるでしょう。自分の味方になってくれる人には、特別な関係を感じさせます。相手との人間関係が、ますます良好になるに違いありません。さて、好きな人を励ましていると、さらに不思議なことが起こります。励ましている自分まで力と勇気が湧いてくるのです。励ます時には、ポジティブな言葉を発します。その言葉は相手が聞くと同時に自分も聞くことになります。結果として相手を励ます行為は自分を励ます行為にもなるのです。好きな人を励ますと恋愛関係が向上するだけでなく、自分まで力と勇気が出るという二重の恵みがあります。力と勇気が出ればますます好きな人にも接しやすくなります。好きな人を無条件で励ませば励ますほど恋愛が加速するのです。好きな人を無条件で励ます。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その7。世の中に一つとして同じカップルはいない。自分たちの付き合い方はみんなと違っていい。私たちの付き合い方は他の人と少し違っている。付き合っている恋人との間に少し変わった癖や習慣があれば心配になるところです。変な習慣があるから将来別れるのではないか。変わった付き合い方をしていると周りに笑われるのではないか。そんな不安を持つカップルも多いのではないでしょうか。しかしそれは無用の心配です。周りにいる恋人や夫婦を見てください。カップルという点では同じですが、それぞれユニークなカップルですね。世の中に同じ顔の人はいません。世の中に同じカップルもありません。それぞれのカップルに何らかの特徴や個性があります。ですから、あなたの付き合い方も他のカップルと違っていいのです。むしろ違っているのが普通と考えるのが正解です。カップルとしてこうでなければいけないというルールはありません。お互いに納得ができて幸せを感じているなら、それがルールです。周りのカップルがこうしているからという理由に流されず、自分たちの付き合い方を追求しましょう。お互いに同意しているなら、変わった付き合い方で大いに結構。笑う人たちがいれば笑わせておけばいいのです。自分たちの付き合い方を深めれば深めるほど、二人の関係も結束も深まります。他のカップルと違った付き合い方をしていても気にしない。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その8。自分たちだけの恋愛ギネスブックが恋の炎をますます燃え上がらせる。毎日同じことの繰り返しでは刺激に慣れてマンネリになります。何かの新記録に挑戦する機会を作れば、恋の炎も燃え上がりやすくなるでしょう。そこでおすすめしたいのが、自分たちだけの恋愛ギネスブックです。もちろん本当のギネスブックに挑戦するのではありません。あくまで自分たちだけのプライベートな恋愛ギネスブックを作ってみるのです。例えば次のような記録への挑戦はいかがでしょうか。何日連続でデートできるか。1日に何回一緒に大笑いできるか。どのくらい長電話ができるか。 どのくらい長く手をつなぎ続けられるか。どのくらい遠くまでドライブに行けるか。カラオケのデュエットを何曲連続で歌い続けられるか。どのくらい長くキスやハグを続けられるか。体力が勝負の挑戦もあれば、精神力が勝負の挑戦もいいでしょう。挑戦する記録に決まりはありません。二人とも乗り気なら、どんな新記録に挑戦しても OK です。恋人と一緒に恋愛の新記録に挑戦すると、新しい刺激が生まれるでしょう。仲が深まるだけでなく、達成感も得られます。自分たちだけの恋愛ギネスブックが、恋の炎を、ますます、燃え上がらせるのです。自分たちだけの恋愛ギネスブックを作って、何かの新記録に挑戦する。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その9。内緒話をするときの3つのマナー。相手ともっと親しくなりたいときは内緒話が有効です。ちょっとした秘密や裏情報を他人に話さないことを約束した上でこそこそ話します。たまにする内緒話は2人の関係を深めます。大切な話を打ち明けてくれると相手はあなたに親近感を抱くでしょう。自分は信用されている。心を開いてもらっている。自分を仲間として認めてくれている。温かい気持ちに包まれお互いの関係が深まるでしょう。お互いにドキドキしたり興奮したりして話も盛り上がるはずです。ただし内緒話とはいえ何でも自由というわけではありません。心がけたいマナーが3つあります。マナー1。ネガティブな発言は避ける。内緒話とはいえネガティブな発言は全般的に不適切です。例えば愚痴、悪口、誹謗中傷などです。ネガティブな発言は相手の気分を悪くさせるだけでなく、話した本人の印象や信頼も落とします。内緒話の内容はあくまで常識の範囲を心がけるようにしましょう。マナー2。重すぎる内容は避ける。内緒話にも軽い内容から重い内容まであるでしょう。内緒話の内容が重すぎると相手に不快感やストレスを与えることがあります。内緒話をするなら重大な内容は避け、軽い内容や明るい内容を心がけるようにしましょう。マナー3。内緒話ばかりするのも良くない。内緒話は時々するからいいのです。話をするとき、いつも内緒話ばかりでは相手に不信感を与えます。頻繁にならないよう適度を心がけることが大切です。マナーを守った上でたまに内緒話をする。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その10。暗い表情では身だしなみがなかなかうまく整わない。朝起きて出かける前は身だしなみを整えます。鏡の前で身だしなみを整えるとき、どんな表情をしていますか？むすっとした表情になっていないでしょうか？無表情や仏頂面になっていませんか？暗い表情では身だしなみがなかなかうまく整いません。暗い表情だとどんな身だしなみも似合っていないように見えるからです。鏡に映った自分の顔が暗ければ、それを見ている自分もますます元気がなくなってくるでしょう。鏡の前で身だしなみを整えるときは、できるだけ幸せそうな表情を心がけましょう。演技でもいいので、ニコニコして明るい表情を心がけるのです。口角をキュッと上げるだけで、あなたの雰囲気はパッと明るくなります。私の人生はますます良くなっていると思えば、自然と表情も柔らかくなるでしょう。幸せそうな表情になれば、身だしなみも整えやすくなります。鏡に映った顔が幸せそうなら、それを見ている自分もますます幸せな気分になるでしょう。明るい表情で身だしなみをビシッと決めて、一日を始めようではありませんか。前向きに頑張るあなたは絶対美しい。さあ、今日も頑張ろう。いい一日にしようという意気込みが出て、心のエンジンに火がつきます。そうして一日を始めると、きっと何かいいことが起こります。あなたの明るい表情は幸せを引き寄せる磁石なのです。鏡の前で身だしなみを整えるときは幸せそうな表情を心がける。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その11。リラックスしたお付き合いはいいが、ダラダラしたお付き合いは良くない。リラックスしたお付き合いと、ダラダラしたお付き合い。それぞれ響きやニュアンスが似ているように思えますが、それぞれの実情は大きく異なります。リラックスしたお付き合いはいいのです。一緒にいるとほっとする。相手の前では安心して自分をさらけ出せる。ちょっとした悩み事があってもお互いが気軽に相談できる。沈黙があっても気まずい雰囲気にならず、むしろ静かな時間を楽しめる。リラックスのお付き合いは言葉数は少なくても一言一言に愛情、気遣い、尊重が感じられます。ゆっくりした時間の中でもきちんと幸せを感じることができるのです。リラックスしたお付き合いは恋愛の理想の形と言えるでしょう。しかし、ダラダラしたお付き合いはよくありません。約束の時間に遅刻する。自分の話は偉そうに話す。相手の話を半分しか聞かない。自分が間違っても意地を張って謝らない。愛情表現が中途半端で本気かどうかわからない。誕生日や記念日をど忘れして贈り物もなければお祝いの言葉もない。気持ちがたるんだお付き合いでは相手をがっかりさせることが多くなるでしょう。あなたの恋愛はいかがでしょうか？ だらだらしたお付き合いに心当たりがあるなら、初心を思い出して接するようにしましょう。だらだらしたお付き合いは避け、リラックスしたお付き合いを目指す。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その12、無意味なメッセージなら送らない方がマシ。好きな人とはできるだけつながっていたいと思うでしょう。そこでよく利用されるのがメールです。メールは電話とは違い、相手の都合のいいタイミングで確認してもらえます。用事はないけど何かメッセージを送ろう、そう思うこともあるのではないでしょうか。それはいいのですが、問題はメッセージの内容です。適当な一言でいいだろうと思い、遊び半分で無意味なメッセージを送っていませんか。例えばヤッホーという一言だけのメールです。他に続くメッセージがあればいいのですが、本当にこの一言だけメールが来ても相手は返事に困るでしょう。無意味なメッセージではどう返事をしていいのかわからず、相手を困らせてしまいます。親しい友人なら遊び心があってまだいいかもしれません。しかし好きな人との関係では恋愛感情に影響します。ふざけているのかな、かまってもらいたいのだろうかなど余計な心配をさせるでしょう。場合によっては自分は暇つぶしで扱われているようだと悪い方に誤解されかねません。恋人の機嫌を損ねることになり、恋愛関係にひびが入る可能性もあるのです。連絡を取りたいとはいえ、無意味なメッセージなら送らない方が賢明です。恋愛は真剣勝負です。恋愛の場合はきちんと意味のあるメッセージで送るようにしましょう。遊び半分の気持ちで無意味なメッセージを送らない。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その13、用事はなくてもメールを送りたい時のマナー。好きな人とは定期的に連絡を取り合い、つながっている実感を得たいと思うでしょう。特に用事はなくても好きな人に何かメッセージを送りたくなる時があります。こんな時無意味なメッセージを送るのはよくありません。無意味な一言だけメールを送っても相手は返事に困ります。自分は暇つぶしで扱われているようだと悪い方に誤解されかねません。連絡を取りたいとはいえ、無意味なメッセージなら送らない方が賢明です。しかしそうは言っても、用事はなくてもメールを送りたいと思うのも事実です。何もしないでじっとしているのももどかしいのではないでしょうか。そんな時こそおすすめのメッセージが2つあります。 1. 励ましのメッセージ。用事がなくてもメッセージを送るなら、相手の元気になるようなメッセージです。今日もいい一日にしましょうね。お仕事がうまくいくことを祈っています。一日が始まったね。今日もお互いに頑張ろうね。恋人を励ますようなメッセージなら、ちょっとした一言でも嬉しく感じるでしょう。元気づけたり勇気づけたりするメッセージには、言葉自体に価値があります。 2. 生活に役立つメッセージ。生活に役立つメッセージも有効です。例えば天気に関する内容です。今日は特に日差しが強いみたいだから、熱中症には気をつけてね。午後から気温が下がるみたいだよ。厚着をするといいかもしれないね。今日は午後から天気が崩れるみたい。傘を持っていくといいかもしれないよ。天気予報を知った相手はあらかじめ注意できるでしょう。メールを受け取った相手も励ましてくれている、気遣ってくれていると好意的に受け止めてくれるはずです。用事はなくてもメールを送りたいときは、励ましや役立つ情報としてメッセージを送る。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その14、機嫌が悪い時こそ言葉と態度に注意が必要。誰でも機嫌が悪い瞬間はあるものです。機嫌が悪くならないように注意しても、完全にゼロにするのは難しいでしょう。人間ですから、何かが引き金になって気分を悪くすることはあるものです。好きな人の前で機嫌が悪いと接し方も雑になりがちです。しかし機嫌が悪い様子を好きな人に見せても、悪印象はあっても好印象は一つもありません。もちろん眉間にシワの寄った顔を見せると雰囲気が悪くなり、相手をがっかりさせるでしょう。機嫌が悪いときは自制心が緩んでいるため、些細なことで口論にもなりがちです。つまらないことで口論になることほどつまらないことはありません。機嫌が悪いときこそ言葉と態度に気をつけましょう。我慢我慢と自分に言い聞かせ、余計な失言失態がないように心がけます。いつも以上に注意すれば、失言や失態だけでなく後悔も減らせるでしょう。あまりにも機嫌が悪くて自分をコントロールする自信がなければ、あえて会わない選択も大切です。今は少し調子が悪いから一人にさせてほしいと言えば、相手も理解をしてくれるはずです。会うことがなければ、見られることも迷惑をかけることもありません。メールでやり取りをすれば、機嫌が悪い様子を見せることはないでしょう。落ち着いて文字を考えることができ、余計な悪印象やトラブルを避けられます。機嫌が悪い時こそ言葉と態度に気をつける。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その15、喧嘩が多いのも問題であるが、喧嘩が全くないのも問題。喧嘩があると仲が悪く、喧嘩がないと仲がいい。私たちは一般的に仲の良さを喧嘩の有無で考えがちです。しかしここに誤解があります。 もちろん、喧嘩が多いのは問題ですが、喧嘩が全くないのも問題なのです。喧嘩が全くないから仲がいいとは限りません。喧嘩がないのは単に本音で話せていないだけかもしれません。いくら喧嘩がないとはいえ本音で話せない関係は辛いでしょう。言いたいことを我慢して社交辞令のような会話しかできていないのは本当に打ち解けていません。またお互いの関係が冷め切っているので喧嘩をすることもない状況もあるでしょう。喧嘩をする機会すらないほど冷め切っているなら仲がいい以前の問題です。仲の良さは喧嘩の有無だけで考えるのはよくありません。確認したいのはきちんと本音で言い合えているかどうかです。本音で言い合えるなら多少の喧嘩も必要です。本当に仲のいい夫婦は小さな喧嘩と仲直りを繰り返しながらだんだん関係を深めていきます。きちんと本音で話ができているので喧嘩をする前より後の方が仲良くなっているのです。喧嘩も時には必要です。もちろんいつも喧嘩ばかりでは問題ですが、たまには少し言い争うのも大切です。本音で言い合い、きちんと言いたいことを言って初めて関係が深まります。喧嘩をしてもいいからきちんと本音で話せる関係になる。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その16。愛していると言われないのは愛していると言っていないから。最近恋人から愛していると言われたのはいつですか？長い間言われていない。1ヶ月前くらいかな。思い出せないくらい昔。中には言われたことがないという人もいるかもしれません。付き合っているならやはり愛していると言われたいでしょう。愛しているは恋愛で最も大切な言葉の一つです。愛を伝えられるだけでなく愛を深めたり確かめ合ったりする言葉でもあります。もし恋人から愛していると言われていないなら振り返ってほしいことがあります。あなた自身はいかがでしょうか？あなたが恋人に愛していると言っていない、もしくは少ないのではないでしょうか？愛していると言っていないとなかなか愛が深まらず相手からも言われません。相手から言われるまで言わないと意地を張るのはよくありません。愛とはギブギブです。見返りを求めず相手の幸せを願って接することが本当の愛です。相手から愛を与えられないと愛さないのではテイクギブになります。本当の愛ではなく偽りの愛なのです。本当に恋人を愛しているなら見返りがなくても愛していると言いましょう。例えば誕生日や記念日など大切な節目には必ず言いたい一言です。もちろん言うときは相手の目を見ながらしっかり心を込めることが大切です。愛を表現し続けていればいずれ相手からも愛していると言われるようになります。恋人から愛していると言われたければまず自分から愛していると言う。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その17。愛情表現は少なすぎても多すぎてもいけない。愛情表現は少なすぎても多すぎてもいけません。まず愛情表現が少ないのは言うまでもなくよくありません。愛情表現が少ないと相手は恋愛関係に不安を感じ始めるでしょう。相手は自分のことを本当に好きなのだろうかと思うはずです。いちいち言わなくてもわかるだろうという考え方はよくありません。いちいち言わなくてもわかるだろうと考えるのはダラダラした恋愛になりつつあります。男性でも女性でも相手から好かれているとわかっていてもきちんと好きだよという言葉を聞きたいと思うものです。好きだよという一言を聞くと愛されていることを再確認できるのでますます仲良くなれます。愛情表現は他にもたくさんあります。手をつないだり抱きしめたりするだけでも愛情は伝わります。相手を心配したり気遣ったりするだけでも相手を大切に思う気持ちが伝わります。ありがとう、嬉しい、ごめんね、などの一言でも温かい気持ちが伝わるでしょう。一方で愛情表現が多すぎるのも問題です。世間では愛情表現は多ければ多いほど良いという考えが一般的ですが、時と場合によります。例えば、キスやハグ、電話やメールを一日に何度もするように強要する。お互いに同意しているならいいのですが、強要させているなら相手を疲れさせるでしょう。また、ことあるごとに好き、愛しているを言いすぎるのもよくありません。口癖のようになっていると言葉が軽くなり本心で言っているのか疑われるでしょう。愛情表現は少なすぎず多すぎず適度が大切です。自分の都合だけで考えず相手の様子を見ながら愛情表現の量を調整するのもいいでしょう。例えば相手からもっと愛情表現をしてほしいという要望があるなら程度を上げるのも OK です。愛情表現は少なすぎず多すぎず適度を心がける。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その18。レストランを予約するとデートも食事も一層楽しめる。デートで食事をするレストランはどう探していますか？一般的にはその時のデートの流れに任せることが多いのではないでしょうか。適当にブラブラ歩きながらたまたま見つけたレストランに入るのもいいですね。その場の流れや雰囲気に任せるときっと自然な雰囲気でデートを楽しめるでしょう。もちろんそういう楽しみもいいのですが、たまにはレストランを予約して向かうのもいいアイデアです。予約をすればレストランに到着して待たされることがありません。確実に座れる保証があればデートも落ち着いて楽しめるでしょう。さて、予約によるメリットはこれだけではありません。 レストランを予約しておけばデートを盛り上げる効果もあります。レストランを予約しておくとデート中にレストランの話題を出せます。魚料理が好きだったよね。インターネットで調べてちょうどいいレストランを見つけたよ。探すのに時間がかかったけど評判のいいお店だよ。期待できそう。内装も雰囲気もおしゃれみたい。そんな話を持ち出せばそれは楽しみだね。ワクワクしてきたよという返事が返ってくるでしょう。手間暇をかけてレストランを予約したよというアピールも時にはあっていいでしょう。レストランでの食事に期待できるのでデート中ワクワクした気分を二人で楽しめます。何より手間暇を惜しんで予約してくれたことに恋人は喜んでくれるはずです。予約は手間暇がかかると思いますがそれだけの価値はあります。たまにはレストランを予約して向かうといつもとは違う雰囲気のデートが楽しめるでしょう。たまにはデートで食事するレストランを予約してみる。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その19。第一声を考えるのもデートの楽しみの一つ。待ち合わせ場所で会った時の第一声を考えていますか？出会って最初の一言はこれから始めるデートの雰囲気を大きく左右します。待ち合わせ場所で会った時の第一声をあらかじめ考えておくと面白いでしょう。大切なことは第一声を考えておくという行為そのものです。第一声を考えておくと今からデートをするという自覚が促されます。ドキドキする気持ちが強くなり恋人と会うのがますます楽しみになるでしょう。待ち合わせ場所に向かいながら第一声の言葉を考えておきましょう。第一声に決まりはありません。自分が考えた言葉ならどれも正解です。普通におはようこんにちはという挨拶から始めるのもいいでしょう。会いたかったよ待っていたよという一言もいい響きですね。今日は楽しもうねさあ行こうという元気いっぱいの一言も素晴らしい。髪切った今日は特別おしゃれだねという褒め言葉から始めると雰囲気も明るくなるでしょう。とびきりの笑顔でおおやーなどの一言もきっといい雰囲気になるはずです。待ち合わせ場所で会った時の第一声はたくさんの選択肢があります。それだけ第一声を考える楽しみも多いということです。第一声を考えるのもデートの楽しみの一つなのです。待ち合わせ場所で会った時の第一声を考えておく。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その20。たまにはユニークな場所で待ち合わせるのも面白い。マンネリを防ぐ方法として工夫したいのがデートの待ち合わせ場所です。恋人とデートをするとき待ち合わせる場所はどこにしていますか？やはり分かりやすい場所を選ぶことが多いのではないでしょうか。例えば駅前や本屋などです。駅前なら乗り物から降りてすぐなので無駄がありません。本屋なら立ち読みしながら時間を潰せるので待つのも苦にならないでしょう。もちろんこうした場所もいいのですがいつも同じ場所では変化がありません。いつも同じ場所で待ち合わせするのがマンネリの原因になっていることも考えられます。たまにはユニークな場所で待ち合わせしてみると面白いでしょう。例えば歩道橋の上です。歩道橋のちょうど真ん中で待ち合わせるのはなかなかないでしょう。歩道橋のちょうど真ん中で二人が出会うのは映画のワンシーンのようでロマンチックです。行き交う車を見ながら時間を潰せば待つのもそれほど苦にならないはずです。水族館に行くなら水族館前で待ち合わせるのもいいでしょう。ワクワクした場所で待っていればデートのワクワクも倍増するはずです。ビルの屋上や展望台で待ち合わせるのもいいアイデアです。素晴らしく眺めのいい場所で待ち合わせるとドキドキした高揚が高まるでしょう。お互いが付き合い始めた時の初心のような感覚が味わえるに違いありません。恋人にたまには変わった場所で待ち合わせしようと提案してみましょう。遊び心があると恋のマンネリも防げるのです。たまにはユニークな場所で待ち合わせる。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その21。恋人の到着が大幅に遅れた時こそ絆を深めるチャンス。ある時あなたは恋人とデートで待ち合わせをしていました。先に到着したあなたはしばらく恋人が来るのを待っていました。ところが約束の時間になってもなかなか来ません。10分待っても20分待っても30分待っても来ない。1時間遅れてようやく恋人がやってきた時どう迎えるかです。トラブルのように思えるこの出来事を恋のチャンスに変えようではありませんか。大幅に遅刻した恋人は怒られていることを覚悟しているはずです。こんなに遅れて申し訳ない、絶対に怒られるなどひどく負い目を感じているに違いありません。そこで1時間も待ち続けたあなたはどう出るか。こういう時こそ器の大きさをアピールするチャンスです。全く気にしない様子を見せるのです。本当は文句の一言でも言いたいかもしれませんがぐっとこらえます。本音では怒りたいかもしれませんが自分も過去に同じ経験があると思えば気持ちが収まるでしょう。それどころか遅れた相手を心配するのです。大丈夫、心配したよ、疲れているでしょう、少し休んでいく。すると相手は想像もしていなかったあなたの優しさに感動するに違いありません。確実に怒られると覚悟していただけにあっさり許してもらった上気遣われることに感動するのです。あっさり許すことができればあなたの印象がますます良くなる出来事になるでしょう。 遅れたことを気にしないでデートを始めれば雰囲気も良くなります。恋人の到着が大幅に遅れた時こそ絆を深めるチャンスなのです。恋人の到着が大幅に遅れた時は怒るのではなく平気なふりをして相手を心配する。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その20に、明るいことを話した後には明るい出来事が起こる。暗いことを話した後には暗い出来事が起こる。暗いことを話した後には暗い出来事が起こった経験はありませんか？例えば、やる気が起きないと言った後、暗いニュースが飛び込んできた。仕事に自信がないと弱音を吐いた直後、仕事でミスを犯した。恋人との将来が心配と嘆いた途端、恋人から嫌な連絡があった。暗いことを話した後に暗い出来事が起こるのは、ただの偶然に思うかもしれません。しかし、偶然ではありません。これは、自分が引き寄せた結果です。暗いことを話していると、あなたの雰囲気が暗くなります。暗い雰囲気には、暗い出来事が引き寄せられるため、本当に暗いことが起こりやすくなります。そういう出来事に目が向きやすくなるという状況もあります。暗い出来事を避けたければ、暗い話をしないことです。一方、逆のパターンもあります。明るいことを話した後には、明るい出来事が起こった経験はありませんか？今日も頑張るぞ、と言って、気合を入れた後、明るいニュースが飛び込んできた。きっと、うまくいく、と話していると、早速、新規の契約が結べた。恋がしたい。恋人が欲しい、と言った後、新しい出会いがあった。もちろん、これも偶然ではありません。明るいことを話せば、あなたの雰囲気も明るくなります。すると、あなたの明るい雰囲気に引き寄せられ、ポジティブな出来事が起こりやすくなるのです。言葉の力とは、磁石のようなものです。暗い言葉を発すると、ネガティブな雰囲気が漂い、暗い出来事が引き寄せられます。明るい言葉を発すると、ポジティブな雰囲気が漂い、明るい出来事が引き寄せられます。できるだけ、明るい言葉を発して、明るい出来事を引き寄せましょう。明るいことを話して、明るい出来事を引き寄せる。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その23。疲れたデートでも気持ちよく締めくくる言葉。デートコースによっては長い距離を歩くことがあります。一緒にブラブラ歩いてショーウィンドウを楽しむだけでもある程度の距離を歩くでしょう。デートは楽しいのですが、長い距離を歩くとどうしても疲れるのは避けられません。すると、デートが終わる頃にはお互いがヘトヘトに疲れて無口や無表情になりやすい。別に喧嘩をしているわけではないのですが、どんよりした雰囲気が漂うのです。そんな時、きっと相手はこう言うでしょう。今日は少し疲れたね、と。この言葉を言われた時、あなたはどう答えるかです。疲れて最悪だった、嫌な思い出ができた、などの返事は NG です。いくら疲れているとはいえ、デートを否定するような返事は相手のテンションを下げるでしょう。せっかくデートに付き合ってくれた相手を悲しませるに違いありません。では、どう答えるべきか。今日は少し疲れたね、と言われた時、そうだね。でも、楽しかったよ、と笑顔で答えるのです。でも、楽しかったよ、という一言で相手は救われます。疲れたようだけど、楽しんでくれてよかった、とほっとするでしょう。デートをしてよかった、と前向きな気持ちにもなれます。今までの疲れが吹き飛ぶのです。デートを気持ちよく締めくくるマナーの一つです。デートでヘトヘトに疲れたとしても、気持ちよく締めくくれるのです。デートに疲れても、最後は、でも、楽しかったよ、という一言で気持ちよく締めくくる。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その24。現実に戻る感覚が味わえることも幸せなこと。恋人とデートした後に押し寄せるものは何か。それは何とも言いようのない寂しさです。恋人と一緒にいるときは楽しくて夢のような時間ですが、別れた後は静けさが目立ちます。いわゆる現実に戻るという感覚です。ディズニーランドからの帰り道で味わうような余韻です。楽しい余韻が残りつつも、じわじわ現実に戻っていくときの物寂しい様子。嫌だ。現実に戻りたくない。もう少し一緒にいたい。心の中で叫びつつもどうしようもないので受け入れます。恋人と一緒にいる時間が充実していればいるほど、デートの帰り道では現実に戻る感覚がたまらないのです。しかし、見方を変えれば実は素晴らしい経験でもあります。それだけ恋人との時間が幸せであった証拠だからです。まさに夢のような世界を味わっていました。現実に戻る体験ができるだけまだあなたは幸せです。世の中には常に現実ばかりで夢すら味わえない人もいます。そもそも現実に戻るという体験すらできない人がいます。夢すら味わえない人に比べれば、現実に戻る寂しさなんて贅沢な悩みではありませんか。現実に戻る時の寂しさもしっかり味わっておきましょう。恋人との時間が幸せだからこそ味わえる感覚です。今度会った時は別れた後は現実に戻ったという話をすればまた話が盛り上がるでしょう。現実に戻る感覚が味わえることも幸せなことなのです。現実に戻る感覚が味わえる幸せに気づく。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その25。人前と二人きりとで恋人の態度が変わる理由。 恋人と付き合っていると態度が極端に変わることがあります。大きく分けると次の2つの場面です。人前にいるときと2人きりでいるときです。周りに人がいるときは態度は少し堅苦しくて真面目な雰囲気になるでしょう。一方で2人きりになると態度は急に砕けラフな雰囲気になるでしょう。同じ人間なのに別人のようだと思ってしまうのです。しかしこれはそうなるのが普通です。人前では普通堅苦しい態度になるものです。人目の多い中で恋人に甘えていると周りへの刺激が強く迷惑になることもあるでしょう。周りに人がいるときはやはり人目があるため社会性を保つ必要があります。一方二人きりになれば人目がなくなります。ましてや恋人と二人きりになるなら雰囲気も随分和らぐでしょう。人前と二人きりとでは大きなギャップが出てしまうのです。なぜ態度が急変するのかと相手を責めても仕方ありません。むしろ変わっていた方がいいのです。時と場合に応じて態度を使い分けるのはきちんと社会性が身についている証拠です。むしろそういうギャップをあえて楽しんでみるのも面白いでしょう。コロッと態度が変わる恋人の様子は舞台俳優のようです。恋愛関係の恋人同士だからこそ楽しめる味わいです。人前と二人きりとで恋人の態度が変わる様子を楽しむ。恋人との恋愛が長続きする30の方法、その26。人前と二人きりとで変わる恋人の態度。恋人の本性はどちらか。人前と二人きりとでは恋人の態度は変わるのが普通です。人前で恋人に甘えていると周りへの刺激が強く迷惑をかけます。社会性を保つため態度は堅苦しくなるのが一般的です。一方恋人と二人きりになると人目がないため自由に振る舞えます。プライベートの話もしやすくなり柔和な雰囲気になるでしょう。その態度の変化は恋人だけでなくあなたも同じはずです。人前と二人きりという二つの場面では態度に随分差があるのが普通です。これは付き合いが長くなればなるほど当てはまります。さてここで一つ疑問が浮かびます。どちらがその人の本性なのでしょうか。やはり二人きりでいる時の様子が本性と言えるでしょう。人前での堅苦しさは世間体や社会性という仮面をかぶっているに過ぎません。周りに人がいるため多少なりとも社会性を演じている状況です。しかし恋人の前になればもう演じる必要はありません。世界で最も信頼できる人とは自由に話ができるでしょう。ましてや二人きりの状況になればますます自由な雰囲気です。恋人の本当の姿は二人きりの時に現れます。二人きりでいる時恋人はどんな様子になるでしょうか。それが恋人の本当の姿です。二人きりでいる時の様子が本性だと考える。恋人との恋愛が長続きする30の方法、その27。恋人へのプレゼントに名前や日付を入れるとプレゼントらしさがますますアップする。プレゼントの価値を上げる方法があります。プレゼントに名前や日付を入れることです。例えば恋人の誕生日プレゼントに AIKO 2015年11月27日と日付を入れます。市販されている小物の多くは量販されているため世の中に同じものはたくさんあります。ところが名前や日付が入ることで世界でただ一つの存在になるため価値を上げることができます。また日付があるとプレゼントのやり取りをした日が一目でわかります。プレゼントを見るたびにプレゼントをもらった時の光景が目に浮かびます。数年後そのプレゼントの日付を見たとき、随分時間が経ったなぁとしみじみするでしょう。恋人との時間の重みを再確認できます。時間が経てば経つほどプレゼントの重みも増していくのです。もちろん何でも名前や日付を入れられるわけではありませんが、工夫をすれば多くの小物が対象になるはずです。時計、メガネケース、ペン立て、ブックカバー、コップ、スタンド式の鏡、アロマライト、フォトフレーム、目立たない場所に小さな字でも十分有効です。名前や日付が入れられる専用のプレゼントもあるので、ぜひ参考にしてみるといいでしょう。名前や日付が入ったプレゼントは普通のプレゼントより大事にしてもらいやすくなる効果も期待できます。プレゼントらしさがますますアップして恋人との関係向上にもつながるでしょう。恋人へのプレゼントに名前や日付を入れる。恋人との恋愛が長続きする30の方法、その28。誕生日を過ぎてからもらう誕生日プレゼントもやはり嬉しい。気づけば大切な人の誕生日が過ぎていた。そんな失敗経験はありませんか。誕生日にプレゼントを渡すつもりだったのに渡すタイミングを逃してしまった。大切な人の誕生日を忘れていた自分が情けなく感じるでしょう。こんな時今更プレゼントを送っても変だろうと思い渡すのを控えるかもしれません。しかしそれは誤解です。逆の立場になって考えてみるとわかります。たとえ誕生日が過ぎていても誕生日プレゼントをもらえると嬉しく感じるでしょう。少し遅れたとしてもさほど気にならないはずです。むしろ誕生日が過ぎているにもかかわらずわざわざ送ってくれる優しさに感動するでしょう。あなたがそう感じるように相手も同じなのです。誕生日を過ぎてからもらう誕生日プレゼントもやはり嬉しい。世間では誕生日プレゼントは誕生日に渡すものという考えが一般的ですが固定観念です。 誕生日を過ぎたら誕生日プレゼントを送ってはいけないルールはありません。プレゼントはいつ渡してもいい。当日に限らず前日でも後日でも渡して構わないのです。うっかり誕生日が過ぎてしまっていても気にせず誕生日プレゼントを渡しましょう。うっかり誕生日を忘れました。ごめんね。少し遅れたけど誕生日プレゼントです。誕生日を過ぎてからの誕生日プレゼントもありです。相手は期待していなかった分だけ飛び上がるほど喜ぶに違いありません。うっかり誕生日を過ぎてしまっても気にせず誕生日プレゼントを渡す。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その29。恋人の過ちは時効が過ぎたことにして忘れよう。恋人の過ちをいつまでも引きずらないことです。人間なら過ちを犯すことは一つや二つあるものです。過ちの中には許せないと思うこともあるかもしれません。例えば嘘をつかれたりごまかされたり約束を破ったりなどです。信頼を傷つける嘘をつかれると心が傷つき許せない気持ちになるのも自然でしょう。だからとはいえ過ちを引きずるのはよくありません。過去の過ちを引きずったままになるとお互いの関係に緊張が走り接しにくくなるでしょう。もともとは相手が悪いのかもしれませんが、過ちをしつこく責めるだけではなかなか良好な関係が深められません。過ちを許さないままにすると許せないことが積み重なっていく一方になります。恋人関係に亀裂が入ったままになり、どんどん亀裂が広がります。最終的には別れるしかなくなるのです。これではその恋人に限らず、誰と付き合ってもうまくいきません。恋人の過ちには時効を作りましょう。過ちの重さに応じて時効までの長さも調整します。恋人の過ちがあってもしばらく時間が経てば時効が過ぎたことにして忘れるのです。時効を過ぎれば愚痴を言いたくなってもぐっとこらえます。恋人は許してもらえたと思えば再び打ち解けた雰囲気を取り戻せます。恋人の過ちを忘れることでもっと絆が深まっていくのです。恋人の過ちは時効が過ぎたことにして忘れる。恋人との恋愛が長続きする30の方法。その30。恋愛の失敗経験はいい思い出と言い換えて呪縛から解放される。恋愛の失敗経験のない人はいないでしょう。誰にでも何らかの恋愛の失敗経験があるはずです。ラブレターを一生懸命書いたがひどい仕上がりになってしまった。告白したが見事に振られてしまった。付き合い始めたもののお互いに忙しくてすれ違いばかりだった。デートの待ち合わせ場所を勘違いして迷惑をかけてしまった。些細な意見の違いが喧嘩に発展してしまった。恋人に浮気をされて大泣きをした。思い出すのも辛い失敗経験は嫌な思い出と感じるでしょう。しかし嫌な思い出という呼び方をすると心の重荷になります。何かを恨んだり憎んだりするのは精神力を消耗します。小さな消耗でも積み重なると大きくなるのです。恋愛の失敗経験はいい思い出と言い換えてみてください。もう過ぎ去った過去です。自分が悪くても相手が悪くても関係ありません。自分が悪ければ反省します。相手が悪ければ心の中で許します。するとふっと心が軽くなり呪縛から解放されたような気持ちになるでしょう。腹が立つ思い出かもしれませんがいい思い出と言い換えれば精神力を無駄に消耗することもなくなります。人生は過去を忘れたり許したりしながら進むものです。人生の貴重な体験として受け止めれば笑って過ごせるようになるでしょう。恋愛の失敗経験はいい思い出と言い換えて未来に進む力に変える。恋人との恋愛が長続きする30の方法。まとめ。その1。量より質を重視して他にできることを追求する。その2。仲良くなるにつれてじわじわお互いの感覚を詰めて話す。その3。電話に出てから笑顔になるのではなく、笑顔になってから電話に出る。その4。千年付き合うつもりで恋人と接する。その5。甘えられたら喜ぶ。その6。好きな人を無条件で励ます。その7。他のカップルと違った付き合い方をしていても気にしない。その8。自分たちだけの恋愛ギネスブックを作って何かの新記録に挑戦する。その9。マナーを守った上でたまに内緒話をする。その10。鏡の前で身だしなみを整えるときは幸せそうな表情を心がける。その11。だらだらしたお付き合いは避け、リラックスしたお付き合いを目指す。その12。遊び半分の気持ちで無意味なメッセージを送らない。その13。用事はなくてもメールを送りたいときは励ましや役立つ情報としてメッセージを送る。その14。機嫌が悪いときこそ言葉と態度に気をつける。その15。喧嘩をしてもいいからきちんと本音で話せる関係になる。その16。恋人から愛していると言われたければまず自分から愛していると言う。その17。愛情表現は少なすぎず多すぎず適度を心がける。その18。たまにはデートで食事するレストランを予約してみる。その19。 待ち合わせ場所であった時の第一声を考えておく。その20。たまにはユニークな場所で待ち合わせる。その21。恋人の到着が大幅に遅れた時は怒るのではなく平気なふりをして相手を心配する。その22。明るいことを話して明るい出来事を引き寄せる。その23。デートに疲れても最後はでも楽しかったよという一言で気持ちよく締めくくる。その24。現実に戻る感覚が味わえる幸せに気づく。その25。人前と二人きりとで恋人の態度が変わる様子を楽しむ。その26。二人きりでいる時の様子が本性だと考える。その27。恋人へのプレゼントに名前や日付を入れる。その28。うっかり誕生日を過ぎてしまっても気にせず誕生日プレゼントを渡す。その29。恋人の過ちは時効が過ぎたことにして忘れる。その30。恋愛の失敗経験はいい思い出と言い換えて未来に進む力に変える。